高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。はい、今日は、大阪行った時のこと、2日目にどこに行ったかをちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい、はい、先週の続きですね。
はい、先週が、
まあ、ざっとおさらいをすると、高速バスで大阪行き、
はい、
午前中は淀橋でたっぷり
たっぷり堪能しまして、
堪能しで、炭開き店でいいんでしたっけ。
はい、
炭開き店の、はい、いくつかある中のうちの一つの、宮本さんの、天神の方にお邪魔をして、
はい、
で、何でしたっけ、キムチチャーハンを食べて一日を終了すると
閉め
ました。先週お届けしたあたりなんですが、その2日目ですね、今日はお届けするということで、はい、行きたいと思います。
はい、
ということで2日目ですが、
はいはい、
先週言い忘れたのがあるということで、先に忘れずに先に行ってみましょう。
はい
はいはい、
まずですね、先週ご紹介した宮本さんなんですけども、
はい、
宮本さんが参加しているグループがありまして、
うん、
アーカイブフォアヒューマンアクティビティーズ、
はい、
人類の営みのためのアーカイブというなんかグループがあるんですけど、
はい、
それが、福岡アジア美術トリエンナーレ2009というのがありまして、それに参加されるということで。
へえ、福岡であるってことですか。
はい、福岡であるんですよこれが。
へ、
はい、で、これはアジア福岡アジア美術館というのがありまして、
はい、
アジアの結構現代美術をたくさん紹介しているところなんですけど、
うんうん、
ここでやるんですね。で、9月5日から11月23日ということで、
うん、
これ結構長い間やってますんで、
はい、はい、
で、まあ、宮本さんは、うん、このグループでそのやっぱり地域にある地域の人たちが撮った映像作品をまとめて、
うん
うん、それを見せるっていうのことをやってらっしゃるということで、
はいはい、
それを福岡でもやるらしいんですね。で、まあ、滞在して制作されるそうなので、
うん、福岡の方へ行って滞在して作品を作るってこと？
そうです。
わあ、すごいな。
はい、それで、それがですね、
うん、
そうです、家庭に残ってる 8mm フィルムを探して上演をするということで、
うん、
なんかもう9月は進むんだっていうことをおっしゃられてたんですけど、そう、ぜひ福岡近辺に行かれる方は、
うん、
ぜひぜひ行っていただきたいということで。
そうですね、期間が結構あるので、
はい、長いですんでね、うん、はい、出張とかされる時にね、うん、見ていただいたり。
そうですね、
ただ、はい、なかなかアジアの人たちって見る機会ないと思うんで、またね、
うんうんうん、
他の人もぜひ見ていただきたいと思いますね。
はい、
はい、で、その宮本さんの展示、うん、先週紹介した展示風景の写真をちょっと載せてもいいですかっていうふうにお願いしましたら OK ということで、
はいはい、
快諾いただきました。山岡俊明さんという人がいるんですけど、
はいはいはい、
この方は8月東京9月大阪と続けて展示があるそうなので、う
ん、へ、
これもぜひ行っていただきたいということで。
東京であるんだ。
東京がねこれ近いんですけど8月24日から29日までということで、
はいはい、
銀座にありますギャラリーオープンドアというところで、
へ
え、であのグチックスタディ16、うんうん、プラスプラスでしょうか、
はい、
そういうタイトルがついてるんですけど、
うんうん、
山岡さんはですね、はい、あのグチックっていう得体の知れない物体をこうシリーズで登場させてですね、
はい、
いろんな作品作っておられるんで、まあ、一度この、 あの、アートワークのね、うん、あの山岡くんのその、ホームページですね、はいはい、それ の、 あのアートワークスっていうところを見ていただくと、うん、そのグッズが何者かというのが分かると思いますので、
ほう
ぜひまた見てほしいんですけど、
はい、はい、結構なんかいろいろありますわ、
はい、はい、結構サイトも全部ご自分でされてるそうで、ほっと作りで、お私も毎回楽しみに見させてもらってるんですけど、
なるほど、
ぜひぜひあの銀座にお出かけいただきたいということで、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、
そうですね、銀座は行きやすいから、
そうですね、ぜひぜひ
24日か25日、
それで、まあ、あのその時に一緒にですね、まあはい、これも私の同級生になるんですけど村田さんという、うん、村田俊さんっていう方も一緒に、
は
い、この方抽象絵画なんですけど、
はい、
一緒に同じとこでやりますんで、
あ一緒に、
はいはい、
その銀座でやるんだ、はい、
まあ、だからまあぜひ、うん、東京の方お出かけください、よろしくお願いします、
はい、そうですね大阪東京だと結構行ける人も多いんじゃないかと思いますので、
は
い
は
い、
私もね大阪あたりはちょっと行きたいと思ってるんですけどね、またね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、はい、ということで、宮本さんと山岡さん、はい、さんもう一人お名前何でしたっけ、
うん、いや山岡さんでよろしいですよ、
山岡さんとも
う一人
あの抽象絵が描かれてる、
あ村田さん、
ね、村田さん、
はい、
はい、作品が見れるようなので、はい、ぜひご覧になっていただければと思います、ということで、本題の方いきたいと思いますが、はい、そのキムチチャーハンを食べた翌日、
はい、
2日目、ここ
は
大阪に泊まったんだよね、
大阪に泊まりまして、
うん、
で次の日は大阪の美術館行き、
うんうん、
で神戸行こうかなということでね、
はいはい、
はい、で、その時にですねちょうどあの国立国際美術館というところで、
うん、
柳美和さんって方のね、
はい、
展示が今も開催されてますけど、
うん、
ポーポーニャンニャンという展示が開催中なので行ってきました、
はい、国立国際美術館、はい、
あのこの前がですねあの小関さんが先日見に行かれたあの杉本さんの展示されてたとこなんですけど、
あ、はいはいはい、なるほどね、
はい、であの肥後橋っていうところから降りてですね、
うん、
割合すぐのところなんで、
うーん
なかなか行きやすいところなんですけどね、
はいはい、
でまあ、私前柳さんの展示はですね、
はい、
あの香川にいた時に、
うん、
香川の丸亀の猪熊源一郎美術館というのがありまして、
はい、
そこであの一度見てるんですね、
うんうん、
でまあ、今度もその時の作品が出るっていうのを知ってたんで、
うん、
知ってまして、まあ、あのまた繰り返しになっちゃうかなと思いながら、
うん、
暑いしどうしようとか思いながらでもやっぱりちょっとね新しい作品もぜひ見てみたいということで、
うん、
あの出かけてきましたので、
はいはい
はい、
これは どんな感じですか、写真展なんですか、
写真展ですね、はい、もう写真ずっと使って表現活動されてる方なんで、
うんうん、
であの、この柳さんのオフィシャルサイトに今回出てる作品 の、
うん、
あの絵柄というか作品が全て出ておりますので、
へ
え、もう一度ご覧になっていただきたいんですけど、
今回、開催で出展されてる作品は全部サイトで見れるの？
そうです、
へ
あのマイグランドマザーズっていうシリーズですね、
うん、
あとフェアリーテールっていうシリーズとですね、
はいはい、
あとこの ウィスセプトウーマンって言うんだと思うんですけど、
うん、
が一番新作なんですけど、それの、うん、画像が全部見れますので、
うん、
一度見ていただきたいんですけどね、
うん、
はで前見た時はこのマイグランドマザーっていうのと、うん、ラリーテルっていう作品が、
うん、
あの展示されてたんですよね、
うん、
丸
亀、うん、はいはい
はい、
へー、
で今回はそのまず、うん、マイグランドマザーズっていうシリーズを全部出してるということで、
うん、
最初並んでまして、
うん、
でその次にこのフェアリーテールっていう 作品群がこう次にありまして、最後にその一番最新作が来るわけですね、
うん、
でまあ、もう前にもね見た作品で、まあ、2、3年前だったと思うんですけど、
はい、
ね、また繰り返しになっちゃうかなって、
うん、
入ったと、入ってか入る前は思ってたんですけど、
うんうん、
いやそんなことはなくてですね、また新鮮な、
うん、
驚きがいろいろあったという、このマイグランドマザーズっていうのはね、あのいろんな女性たちに自分 の、
うん、
あの50年後の姿っていうのをイメージしてもらって、
はいはい、
それをこう写真作品にしようという、まあ、プロジェクトなんですね。
お
だから、まあ、柳さん自身もあるんですけど、
うん、
柳さん自身の場合バージョンもあるんですけど、
うん、
あいろんな女性の方ですね、
うん、
いろんなことされてる女性の方に聞き出し、うん、その、どういったことを したいですかっていうかね、50年後どうなってるでしょうかっていうのを聞いて、
うんうん、
それをビジュアル化するという、
へえ、うん、あ、じゃあその方のおばあさんというよりは自分がなる、
なりたいおばあさん像ですね。
ああ、なるほどね、
で、あの、まあ、それはそのサイトの方を見ていただくとこう作品がいろいろわかるんですけどね。まあ、あの、まあ、私は女性なので、
うん、
あれこういうのを見てると、
うん、
なんか元気が出るとか、うん、そういった感じがするんですよね。
へ
え。男の人から見たらどう思うんだろうなって思ったんですけどね。
うんうんうん、
あのおばあさんばっかりだし、
うん、
しかもなんかちょっとこう結構。あの弾けてるおばあさんが結構多いんですよ。
本当だね。
うん、結構弾けちゃってるおばあさんも多いし、まあ、あの静かな暮らしをしてるっていう感じの人も多いですしね。
うんうんうん、これはモデルさん自身を、
自身なんですよ。
メイクしてっていうことなんだ。
そうなんですね。
へー。
だからこのにあのご自身に特殊メイクを加えて。
うん、
で、あの写真に撮ってたわけですね。
なるほどね。
で、まあ、見てて思ったのはやっぱりその50年後って言えども、うん、今が見えるっていうか、
うんうんうんうん、
今を元にしてこうイメージしてるので、
うん、
今どういった人なのかっていうのもものすごく入ってるし、
うんうん、
あのだからそれをこうそのままおばあちゃんに持ってきてるので、
うん
うん、とてもなんかエキセントリックだったりするような気もするんですけど、
うんうん、
でもすごく生き生きはしてるんですよね、
うん
うん、おばあさんたちが、ね、すごく生き生きしてるというか、
うん、
静かな暮らしをするだろうって言ってる人でも結構、
うん
うん、生き生きしてるっていうか、そういうのはすごく感じて、
うんうん、
ええ、
なるほどね。そうか、これは、うん、なんだろうな、こうなりこんな感じで年を取りたいなっていうのが形になってるわけじゃないですか。これが、うん、なんか不思議な感じはしますね。うん、
まあその50年間には何が起こるかわからないですから、
うんうん、
必ずしもこうなるわけではないし、
うん、もちろんそうでしょう
ね、これ以上なってることもある、
うん、
これ以上すごくなってるかもしれないし、まあ、あのそうじゃない場合もあると思うんですけど、
うん
うん、でも みんな非常にそれぞれね、本当いろんなことを思ってるんだなっていう。
なるほどね。いや、こういうなんか写真のものってさ、要は過去のものだったり現在だったりっていうので、はい、このなんか未来を映してるというか、そういう発想が面白いね。
そうですね。それは面白いと思いますね。
なるほどね。
今時点の未来という、今時点の未来というかね。今も自分入ってる未来っていうかね、それすごく面白いとこでしたね。でも、皆さん私見ててびっくりだったのは、誰もなんか旦那と一緒にいるとか、ボーイフレンドといるとか、
はいはいはい、
あと女性のパートナーと一緒にいるっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
なんか旦那さんと一緒にいますとかそういう人は全然いなかったんですよね。
ああ、そうなんだ、
それはちょっと男性の皆さんにはちょ
っとそうだね、
でもまあそれでもまあ一人でこう生きてるわけなんだけど、すごく生き生きしてるというか、その人らしいっていうか、出るっていうのはね、また希望だなぁとは思いますね、やっぱり。
面白いね、この作品についてるその説明書きがさ、
それの言葉がねまたいいんですよね。
それぞれ面白いですね、ちょっと今全部は読んでられないけど、今一つ面白かったのは、こうグライダーなのかな、飛行機なのかな、はいはい、乗ってるやつが、なんか日付と時間まで書いてあって、どこにいるかっていうのとかね、天候とかまで書いてあって、
そうですね、すごくね、その辺の設定も細かいんですよね、それぞれ見てるとね。
まあでもそういう設定をある程度突き詰めて、こういう風に、
そうですね、
世界を撮ってるんだろうね、
そうしないとビジュアル化できないと思うんでね。その細かい点をね、一つ一つ見ていくだけでもすごく面白いし、
なるほどね。あ、これは面白いですね。実物を見たいね。結構大きい作品なんだね。
大きい作品ですね。1メートルから、まあ、1メートル50とかね、60とか、大きいプリントで、はい、
これは
また綺麗なね、すごく綺麗なプリントでしたよ。
あ、本当だ。これをちょっと見てみたいな。
東京にも行くのかな。ちょっとその辺巡回展ということなんで、多分東京にも行くかとは思うんですけど。
あ、そうなんだ。これ来たらちょっと見てみたいですね。はい。
すごく綺麗な。それでまあその次、そのまたね、その会場ごとに、そのシリーズごとに移り、変わるところがすごく上手だなと思ったりしたんですね。そしてその次の、 あのフェアリーテールっていう作品とか、また先の一番最新作に行く時の、場面が変わる、あの舞台で場面が変わるみたいな、
はいはいはい、
そういうなんかそんなにあのどんでん返しとかじゃないんですけど、そういう持ってき方がすごい上手な感じがしました。
あ、その展示の仕方としてってことね。
は
い、ああ、なるほどね。
で、まあ、この次のフェアリーテールっていうのも、またこれ、あの、すごいおどろどろしいというか、あの、少女と老女が、なんか入り混じったような、こう、世界が、あの、展開されてまして、でも一つの、なんか部屋らしいんですよね。一つの部屋でいろんな物語を展開してるっていう、なんか童話のような、でもすごく残酷な場面だったりするんですけど、それもなんかね、また不気味だけど、面白いおかしいというか、滑稽というか、そういうのもあるし、いろんなこう、老いと若いのと老いっていうこととか、死と生きるっていうこととかね、なんかよくあの外国のグリム童話とかってすごい残酷とか、そういう世界もしっかり描かれてるし、でまたその次の作品に行く、あのキーになるものっていうのも一緒になってたりするんですよね。その次の最新作に移行するような あのモチーフが出てきたりっていうの
が、なるほどね、
そうですね、
うんうんうん、
これもあの写真のプリントでね、
うん、
展示されてまして、
うん、これはなんかまたすごいね、なんか CG みたいだね。
そうなんでもこれ全然 CG 使ってないらしいんですよね、これって感じ。前のあのマイグランドマザーズは使ってるらしいんですけど、こっちは使ってないらしいんですよね、
うん、あ、そうなんだ。
でまあ、あの同じあの今サイトにあのブログの方に、
うん、
あのインタビュー記事との、あのリンクを載せてるんでまた読んでもらったら分かるんですけど、
うんうん、
この作品に関しては一つの部屋でこう一つの部屋をなんかこう、うん、作り変えながら作ってって、
うん、
もう最後はちょっとあの危うい状態になったとか言って書いてある。
あ、そうなんだ。へえ、うん。
部屋に土入れちゃったりとか、
うんうんうん、
なんかね、水いっぱい張っちゃったりとか、
うん、
いろいろしてるんで。
なるほどね。うん、へ
え。そういう使あの CG 使わない世界っていうのでもこういう不思議な世界が撮れるっていうかね。それがまた楽しめるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、このさっきのフェアリーテイルもそうでしたけど、これもなんか結構強烈ですね。
うん、
もうグロいっちゃグロいし、もうあれなんですね、やっぱりその老いとかその若さとか、
うん、
なんか入り混じった不思議な世界、
不思議な世界ですね本当に。なんか合わさってるようなね、
うんうん、
合わさってるような、なんか対比するんじゃなくて合わさっちゃって混ざっちゃって、
うんうんうん、
っていう世界ですよね。
です
ね、はい、
はい、
でまあ、それで、
はい、
それでまあその先に今回の新作がドーンと展示されてるんですけどね。
あ、これの後のさらに次があるってこと？
それの奥に一番最新作が展示されてたんですけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、でこれがまた最新作がびっくりという。
うん、強烈なの？
強烈というかでかいんですね。
あ、そうなんだ。
この、このシリーズなんですけど、なんと4メートルぐらいあるという。
へえ。
メートルある巨大、
うん、
巨大帽子像女の人像っていうね。
ああ、ああ、
うん、でこの額縁もでっかいんですね。
へ
え。額縁、あの額縁というかフォトスタンドなんですよね。
はいはいはい、
うん、でもいきなり入るとフォトスタンドの裏から入るという。
ああ、なるほど、パッと見えるんじゃなくて裏側から回り込まないと見れない
って。裏側から回り込んでこうでこの大きな女たちが出てくるわけですね。
へえ。
でまあこのまた、映ってるのが強烈でしてね、
うんうん、
あのご本人がインタビューであの乳振りダンスとやってるらしいんです。でまあ、まあ、あのおっぱいをこうブルンブルンさせながらですね、
うん、
こう踊ってるわけですね、女の人が髪を振り乱しながら踊ってるという。
へえ、これこれじゃないの？サイトにあるやつじゃなくて、はい、
サイトにあるやつですよ。
ああ、これか。あ、
スウェットウーマンという。
あ、はいはいはい。あ、そこそこ。
はい。
これが CG じゃないって言ってたじゃないの？違うの？
いや、これじゃないです。これがフェアリーテールが CG じゃないやつです。
あ、フェアリーテールがってことか。ああ、まあ、こっちもそういやそうですけどね。
まあ。
はあ、なるほどね。
はい。
はい。いや、この最新作がさ、なんか、CG で。でも、これを作ってるっちゃ作ってるような感じに見えなくもないけど。
はい。あの、メイキング画像っていうのがですね、
うん、
あの、会場出ると流れてるんですけど、
ま
あ、それだとやっぱりあの、ウルトラマン形式でですね、
はいはいはいはい。
ジオラマを作って、
あ、やっぱそうなんだ。
やってらっしゃったみたいですけど、
へ、
ただこの女の人もですね、よく見ると、
うん、
なんか足は若いのに、
うんうん、
あの、おっぱい、あの、ビヨーンってなってるとかですね。
うんうん、そうですね。
足が、なんか、おばあさんみたいなのに、
うんうん、
場合は若いとかですね、
うんうんうん、
で顔、まあ、顔は大体若いんですかね、
うんうんうん、
でそんなこう若いっていうことと、
うん、
置いてるっていうことが一緒になってたりするわけなんですよね、
うん、
でもすごいあの画面からはすごいどういうんでしょう生きてるわよっていう、
うんうんうん、
すごい力強い女の人のパワーがこう感じられるという作品になってますね、はい、
うん、
でも、まあ、私なんかこれ見ると本当あっぱれとかですね、
うん、
また元気が出るよみたいな、
おー、そうなんだ、
元気が出るよって感じがするんですけど、男の人が見たらどうなのかなっていうのは、
おー、ちょっと不思議な感じはしますけどね、
うん、やっぱりあんまり見たくないもんではあるんだろうなって思うんですけど、
おー、そうね、まあ、どうなんだろうな、
で回って仁王様みたいにですね、こう、うん、ずんと立ちまして踊っているという、
うんうんうん、
力強く踊ってるというね、うん、
すごいよね、これが一つが4メーターぐらいあるってこと、
そうなんですよ、
はあ、これは迫力あるだろうね、
あれですかね、ありますね、これあの一応あの、ベネチアビエンナーレっていう今年今開催されてるですね、
うん、
国際的なアートフェスティバルがあるんですけど、それはイタリアなんですけど、はい、
うん、
そこではそう、あのその形式ではないらしいんですけども、
うん、
あのこの大阪ではインクジェットプリントらしいんですね、
うーん、
やっぱね、
まあ、読めたらまたそうなんだろうね、
うん
うん、あ、サイトにもあれですね、デジタルプリントって書いてあるんですよ、
うん、そうですね、うん、でまあ、これであのこの5つの先 の, あの端っこにですね、
うん、
テントが飾ってありまして、
え、何が
テントが、
テント、
ええ、
うん、
でテントの中でまた映像作品が流れてるんですね、
うーん、
うん、でそれはそのこの女の人たちがどういう風に踊ってるかとかですね、
はいはいはい、
でその女の人たちがなんか家族のように踊っているというか、
うん、
住んでいる、セントの中に住んでるっていう画像がずっと流れてるんですね、でそれはね、本当かがまなきゃ見れないっていう感じ で,、
うんうん、
でその巨大なフォトスタンドの脇にそういったかがまなきゃ見れない小さい世界っていうのがあったりして、なんか縮尺の大きい小さいのまたごちゃごちゃする、
うん、
どっちなんだろうどっちなんだろうっていう、
うんうん
うん、っていうのがあのまたそれで強調されてるっていうかね、でその踊ってる音楽なんかもこの、うん、画像だけ見るとすごい激しい音楽で踊ってるように見えるんですけど、
うん、
すごい可愛い音楽がね聞こえてくるんですよね、
はあ、そうなんだ、
まあ、ささやいて笑ってるみたいな感じの音楽が、
はいはいはい、
流れてて歌声が流れててですね、
うんうん、
それはまたほのぼのと、ほのぼのって言うんじゃないですけど可愛らしいか、うん、
へ、
こんなに迫力あるものなのに実はそんな可愛らしいものだったみたいなね、
うん、へ、そうだね、これ作品だけ見てると本当激しい、
うん、激しいダンス踊ってる風に見えるんですけど、
見えるよね、
でもその画像を見るとね割合は可愛らしいような音楽ですね、あの物語が進行してったりしてたんで、
うーん、
うん、その大変面白いっていうかね、
うん、
うん、その、 あのテントの作品も丸亀で一度見てるんですけど、またその時と、うん、その時より進化してるっていう感じでね、
あ、そうなんだ、うん、
その時はこのでっかい写真たちはなかったんで、
うんうんうん、
どういう風にこれからなっていくんかなと思いながらその時見た覚えがあるんですけど、
はいはいはい、
それがこんな大きな女性たちに進化して、
なるほどね、
うん、でなんか巨大化するとかね、
うん、
なんか お化けみたいになっちゃうっていうのは、うん、また童話の世界だったり前のシリーズから引き継いでる童話の世界とかね、
はいはいはい、
とぎまなしの世界で巨大化しちゃうっていうのもよくあることですしね、
うんうんうん
うん、なんかそういうなんかそれぞれの作品が次に続いてるっていう、
うん、
その続き方が面白い方ですね。
あ、なるほどね、うん、
関連性がすごく、
うん
うん、面白いと思いました。
へえ、そうか、
またこの作品から次に進みそうだっていう、うんうん、なんか要素もいろいろあると思いますしね、
うん
うんうん、
なるほどね、
はあ、
はい、これはちょっとね、サイトじゃ感じ取れない部分があるでしょうね、うん、やっぱ
あると思いますね、こんだけ
大きいサイズっていうのもあるだろうし、うん、やっぱり実物がこう近くに来たら見に行ってみたいなと思います、
はい、ぜひぜひ、
はい、
はいはい、でまあそこもだいたい午前中ぐらいで見まして、
うん、
で午後はですね神戸の方に飛びまして、
はい
はい、兵庫県立美術館に行ってまいりました。
はい、
はい、でまあ続いて、おしゃべりさせてもらいますけど、
これはどこにあるの？
これはですね、あの三宮から一つ私鉄の駅に乗ってですね、
うんうん、
たところにあるんですよね、あの、あの割り埋め立て地、埋め立て地なのかなそこは、
うんうん、
あの港沿いにあるんですよね。
ほうほうほうほう、
うんうん、
へ、
周りは公安施設が多いというエリアですね。
はい、はい、
で 前も言いましたけど、
うん、
あの安藤忠雄さんの作られた、
うん、
安藤忠雄さんの、建物ですね。
あ、はい、そっか、この間紹介してくれたところのやつか。
そうなんですよ。
はいはいはい、失礼しました、はい、
でまあ、あのちょうどね紹介しました日本の証言主義っていうのもやってますし、
うんうん、
で私が見たかったのはそのコレクション展ですね、
はいはい、
シャドウっていう、うん、シャドウエキシビションオブスクラという、
うん、
藤本幸雄さん、前ちょっとね違う名前で言ったかもしれないんですけど、藤本幸雄さんが、
うん、
あの監修されて、
はいはいはいはい、
やってる展覧会ですね、
うん、うんうんうん、
はい、でまあこの美術館は20年ぐらいか、今まで20年ぐらいですね、
うん、
あの視覚障害者の方にも見ていただけるような美術展をやろうっていうのをやってまして、今回はそれが20年目に当たるということで、
へ
え、うんうん、はい、これまでもねやってるってことは知ってたんですけど、
うん、
今回さらにちょっと見に行きたいなっていうのもありまして、
うんうんうん、
行ってきました、うん、はい、でまああのまずあのコレクション展の方から見まして、
うん、
はい、まあ、藤本さんの作品は作品というかコーナーですね、
はい、
コーナー一番最後、あ4番目か、4番目の部屋になってるんですね、
うんうん、
いや その前に 1,2,3 部屋ぐらいですね、
はい、
あ新収蔵品展っていうのをやってまして、
はい、
これもねまたねこの藤本さんの展示にまつわるようなのもあるし、
うん
うん、あとまあまあ、そうでないのもあるんですけども、
うん、
はい、これまたなんかねこの収蔵品も面白い展示が多かったですね。
へ
ー、でまあ展示室2番目の展示室にあの、うん、淡津清さんっていう今年亡くなられた夢のグラフィックデザイナーの方の、
はい、
ポスターが展示してありまして、
へ、
はい、それがねまたねその60年代とか70年代のパワーがすごくみなぎってる、
へ、
ポスターがもうドーンとありまして、
ほうほう、
で、まあ、あのその時の、もう一人有名な方で横尾忠則さんね、
あ、はいはいはい、
兵庫県出身なんですけども、
はいはい、
横尾さんのポスターもまたドーンとありまして対決してるわけですね。
あ、なるほどね、
はい、もうこの時はものすごい勢いあったんだなっていうのが本当画面見るだけでもどんどん伝わってきちゃうという、
へ、
今の人はここまでぶっ壊れられるだろうかっていう、
ほうほうほう
ぐらいのものすごいパワーでですね、
へ、
でまあ、そういうぶっ壊れ ってるのもあるし、うん、すごく考え抜かれたデザインっていうのもある作品も出てまして、
うんうん
うん、まあポスターお展示っていうのもねなかなかちょっとないと思うし、うん、絵に比べると見応えないんじゃないかと思っちゃったりしますけど、
うんうん、
そんなことはなくてですね、
はい、
うん、あのま、版画で作られてるポスターっていうのもこともあるんですけど、
うん、
あの 絵として見てもすごく見応えあるし、
うん、
ほとんじゃってるデザインを楽しむのもすごくいいと思いますねこれね。
へー、
ちょうどあのサイトに出てるのは73年っていうと、まあ、私ら生まれた頃の品なんですけど、
はいはい、うん、
時はこんなにすごかったのねっていうのがまた見られてすごくいいと思いますね。
なるほどね。
で、まあ、その次展示室3番目にですね、うん、70年代とか80年代の絵画作品がたくさんあったんですけど、これがまた見応えありまして、
う
ん、でその今ここのサイトを見ていただいてますかね、これなんですけど、
うん、
今このコレクション店の中に展示室3っていうのがありまして、
うん、
今あの、70年代が概念的な美術、それから、
うん、
80年代で2000年代っていう風に流れてったっていうのが、まあ、一望できるんですけど、
うんうん、
その中で特に面白いなと思ったのが、うん、あの正木隆さんっていう方の作品でしたね。
正木さん、
はい、
はい、
正木さんっていう方で、なんと、うん、私と同い年の方なんですけど、
はいはい、
すでに亡くなられてるそうなんで、
あらら、
はい、でも、ね、すごくね存在感のある作品なんですよね。
おー、これ面白いな。
うん、これ今あのギャラリーのサイトでですね、うん、一望できるっていうのをちょっと送ってみましたけど、
うん、はい、
なんかねあの駐車場とかを描いてるわけですよ、
うんうんうん、
割と私たち最近よく見る風景だなっていうのは描いてるんですけど、
うん、
あのもう黒い中にこう白くぼーっと浮かび上がってる感じなんですね、
うんうんうん、
でもその浮かび上がってるそのブロック塀とかですね、
うん、
ラインとかが一つ一つものすごい存在感がありまして、
うんうん
うん、これあのパソコンの画面からじゃ分かんないと思うんですけど、
うん、
なんか不思議に浮いてたりですね、
うん、
でもしりとこそこにあったり、
はいはい、
であの不思議な空間に囲われてたりですね、
うん、
本当に見応えある
うーん
なってまして、
うんうん、
これはぜひ見ていただきたいなと思いますね。
へえ、これ黒なの？
黒っていうかね、
うん、
ちょっと青かったり、
うん、
まあ、白いその線とかがですね 青くこう色づけられてるような感じなんでそう見えるのかもしれないんですけど、
うんうん
うん、でもまあ黒ですね、はい、黒って言ってもなんかこうベタっとした黒じゃなくって、
うんうん、
なんかまたそこに色あるような黒でして、
へ
え、なんか蛍光色で浮かび上がってる風にも感じるんですけど、
うん、
でもそんな軽々しいもんではないし、
う
ん、うん、うん、その浮かび上がってる様がすごい寂しさもあり、
うん、
なんかすごい現代的でもあり、
うんうんうん、
そこがすごい不思議な、ただ油で描いてるだか油っていうかね油絵で だと思うんですけど、
うん、油彩って書いてありますね。
油彩ですね、
うん、
うん、それがね不思議な感じ、もう存在感がとてもある絵でしたね、うん、もう遠くから見てもねもう、うん、すごく存在感のある絵でしたね。でもこの正木さんの他にもね、あの、うん、平田さんって方の概念的な作品ですとか、
うん、
本当いろんな作品がまたありましたので、
へ、
なかなかやる、
もうすごいですね、盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね、うん、でこので
、はい、
はい、どうぞ。
もうなんかこのまさきさんのは面白いな、
面白いと思いますよこれは本当に
ね、うん、すごくシンプルだけど
本当存在感あるっていうか、
夜でもないければでも昼のよ昼なのかしらでも真っ暗だしっていうね、
うんうんうんうん、
でよ、うんうん、よく見ている私たちがね風景であるだけにね、
うんうん
うん
うん、そうねだからこれ要はスポットを当ててるものが、ねあの交差点の横断歩道の白線と電柱だったり、
うん、
その建物の一部だったり、うん、なんかその当ててるものとかその配置の仕方とか、
うんうんうん、
これ見てるとすごい面白いなっていう感じがしますね、
うん、またねこっから何かが起こりそうな雰囲気でもあるし、
うん
でも何も起こらなそうな雰囲気でも、
うん、なんかすごい静かな感じもするし、うん、今から動き出すみたいな感じもするし、うんうん、不思議な感じはしますね。
どっかで、ね、見る機会があったら、
うん
まあ、正午に来ていただいてもよろしいですし近代美術館にも作品が入ってるそうなので、
あ、そうなんだ。
国立近代美術館ですね、東京にありますね、うん、そっちにも入ってるそうなので、
うん、あ、そうなんだ。
何かの機会があれば見ていただきたいと思うんですけど、
うんうん、
この人見れたのは良かったなと思いました。
ああ、本当だね、はい、これは面白そうだ。
はい、うん、でまあその次ですね4番目に、
うん、
藤本幸雄さんっていう
方が、はいはい、
うん、企画構成された展示を見たんですけどね、
うんうん
はい、これがねまたね、ま、ほんと真っ暗な中でやってるんですよ。
お
うん、ほんと真っ暗 で最初にこう今回のテーマになる言葉がこう、うん、壁にわっと書いてありまして、それがまたかっこいいんですけど、
うん
これはぜひ行ってみていただきたいので今言いませんけども、
うんうん、
今回のテーマになっている言葉が書いてありまして、
うん、
で入るとですね、
うん、
あの係の人がいらっしゃいまして、
うん、
あの荷物を預けていただいたら、うん、作品触ってご覧いただけますよっていう、
うんうんはいはい、
案内してくださるんですね、
うん、
で私なんかはカメラ持ってるんでどうしても話したくなかったんですけど、
うん
まあ、それでもやっぱり触ってみたいなというのはありましたので、
うん、
預けまして、
うん、
で、あの中の展示物も触って見てきました。
お触れる、そうですね、これ前に紹介してもらった時に触れるっていうのはすごいねっていう話をしたんですけど、はい
ううん、
どうでしたそれ触ってみ、
あそれがですねあの、うん、ブロンズ像が一応触れるわけですね、
うんうん
であのなんとロダンとかですね、
うん、
ロダンとかですねあの、プルーデルですね、
うん、
とあの教科書に出てくるようなブロンズ像を触ることができるという、
はいはい、
本物ですかって聞いたら本物ですって言ってました。
本当に、
ね、
ロダンの作品を触れるの？
触れるんですよ。でまああの展示されてるのは手の彫刻だったりですね、
うんうん、
あとはまあ女性の、像ですとかね、
うんうん、
そういったもんをこう触れるわけですね。で、あの、本当ね目をつぶって触るっていうのがね本当新しい見方だなって思いましたね。見てるって本当簡単にしちゃってるんだなっていうか、手で触るってこんなに豊かに見るっていうかね、
うん、
感じることができるんだなっていうのが分かりまして、まあ、私なんかはもう 見ながらそこに近づいて触るわけなんですけど、
うんうんうんうん、
と見れない人たちはその触るまでもう見れないし、う
ん、あはいはいはい、
像がどこにあるかとかどういった形してるかっていうのも見れないし、
うんうん、
こういう感じ方もあるんだなっていう、
なるほどね、
でまあ、私たちは視覚で見て足の形っていうのがどういうのがことかってるか分かってみると触ってみるっていうことになっちゃうと思うんですけど、
うんうん、
見えない人はそれさえも分からずに、
うん
まあ、記憶にある人もいると思うんですけど分からずに触って確かめるしかないので、
うん、はいはいはい、
それをねまたこう実際にこう塊をですね、
うん、
触るっていう のはすごい貴重な体験になると思いますね。
なるほどね。
普段じゃ絶対できないとできないことだね。
で気になったのはその聞くっていうのもあるでしょう。
聞くはありますよ。
聞くはどんな感じなんですか。
この藤本さんの作品が主なんですよね。ほとんど聞くに関しては藤本さんの作品が 主で、割とオルゴールをね たくさんこう、板に貼ってあってですね、
はいはい、
それをこういろんなみんながこう思い思いに回して、
うん、
でそのオルゴールも思い思いの曲が入ってるので、
うんうん、
不思議なメロディーになっていくという作品ですとかね、
うんうん、
あとはまあそうですね、あと、角砂糖を使った作品ですとかね。
角砂糖を使って聞くの作品なの、うん、
角砂糖を使ってそういう音が出る装置が作ってるわけですね。
へー、
それがねまた不思議な音楽を奏でる作品ですとかね。
へー、
あとはこう時計がですね、
うん、
200個こう壁に両側の壁についててですね、
ほう、
それが一斉になっているという作品もありましたね。
へ
ー、それが一番私気に入ったんですけど、
そのカチコチいうような音がいっぱいなるってこと、
でそれ一つ一つがね違う時を指してるんですね。
はあはあはあ、
うん、だから微妙にこう音がずれたり、
うんうん、
なんか妙に合っちゃう時もあるし、
うん
うん、それがまた200個あるもんだから、
うん、
もうほんとカシャカシャカシャカシャカシャと、
へ
え、面白い音が迫ってくるわけですね。
ほう、
でもねまたそれがね周りの音が入ると全然聞こえなくなっちゃったりするんですよ。
どういうこと、周りの音が入る、
まあ、カシャカシャ鳴ってるじゃないですか、はいはい、一人で見てて誰も何も言わなければその音を楽しめるんですけど、
うんうん、
他の人が来たりして、
はいはい、
喋ってる声とかが、
はあはあ、
とか、まあ、他にもいろんな物を動かす音とかがすると、
うん、
その200個鳴ってる時計の音が全然聞こえなくなっちゃったりとかして、
へえ、あ、そうか、普段そういう、 こう無意識のうちに入ってる音っていうのがそこで意識されるわけだ。
そうですね。それでその一つ一つが、
うん、
一つ一つの時計を人っていう風に例えてみたらどうだろうっていう風に考えたりしたんですけど、
うん
うん、それぞれ違う時を持ってて、
うんうん、
過ごしてるっていうことがまず読み取れるだろうし、
うん、
でそれがいろんな音楽になってるっていうのが社会的 なことなのかなっていうのを思うし、うんうん、今言ったあの書き消されちゃうってことがどういうことなのかっていうのもまたいろいろ考えることができるし、
うんうんうん、
それを耳目で見てもまたその一つ一つのね時計がいろんな時を刻んでるっていう事実も面白いんですけど、
うんうん、
目で感じるっていう、
うん、
段階になってね、うん、それがすごく考えさせられましたね。
うん、いやでもなんかそのあれだね、200個もあってこうすごく圧倒なされる感じがあるところで、
うんうん、
いろんなそういう時を刻んでる音が入ってきて、他の音が入ることでそれが消えてしまうっていうのはなんか不思議な感覚になるん
だろうね。不思議な感覚ですね。はい、まあ本当ね、
うん、
触るってことが大切なんだなっていう、
うんうんうん、
見るっていうことをいかに簡単にやってるかっていうことにも気づかされるし、
うん
うん、あとは音も十分その見る中に見るっていうか感じる中に入ることだし、
うん、
それで美術的なことっていうかね、
うん、
こんな概念も伝えられるんだなっていうのが分かったし、
うんうん、
これもぜひ見ていただきたいですね。
もうですね、これは、うん、本当に行かないとどうしようもない、
ね、分かんないと思いますんでね。、うん、はい、
うん、なるほどね、はい、そうか、
でまあ帰りにですね感想、うん、その藤本さんのところで感想を書いて帰るとですね、
うんうん、
ちょっと素敵なあのカタログというか、
ほう、
そういったものが もらえますんで、これぜひまた見ていただきたいんですけど。
へ
え。私これが気に入りまして、ずっとこう部屋にパソコンの前に置いたりして、うん、時々手に取って眺めたりしている。
へえ。それは小冊子みたいな感じなの？
小冊子なんですけどね。
うーん、
素敵な感じのが。
そうなんだ。
え、
へえ、
プレゼントされるかもしれませんので、感想はぜひ書いて帰ってほしいなと思いますね。
はいはいはい、そっかそっか、いや
ー、
なんかでも2日間ですごい盛りだくさんですね。
盛りだくさんですね。
へ
え、はい、こういうもう本当今回はね、分刻み、
うん、
な感じでしたね。
うん、
移動も、
そうか、
移動も分刻みとだか言いながらヨドバシに5時間ぐらいいたりだから最後その後にですね、また表彰金のその展示も見たんですけど、うん、だいぶ早足、駆け足にちょっと見なくちゃいけなくって、
うんうん、
それもまたちょっと残念だったり、あとはあのいつも神戸とか大阪出ると、
うん、
本屋さんに絶対行くんですよ。
本、あ、はいはい、
うん、いろんな本屋さん、新刊本屋さんも行くし、
うん、
本も行くし、
うん、
そういった本屋さんに全く行けてなかったので、
へえ、
うん、それがちょっと残念でした。
いやー、でもこんなにも
あったの
なんかすごい濃い2日間ですよね。
いいですね。うん、そうだ、三宮でね、その三地下古書店、古書祭りっていうのをやってたんですよ、ちょうど。
ほうほうほう。
それを大阪の新聞でチェックしてましてね、
うん、
そう、これは絶対行かなきゃって思ってたのに行けなくって届いたんで。
ああ、そうなんだ。
うん、だからもう本当行ったら古本屋さんと美術関係のギャラリーとか美術館行って、
うん、
あとはヨドバシ、ヨドバシばっかりじゃないですけど、ビッグとかも行くんですけど。
なるほどね。
濃いですね、割合。濃い時間を過ごしてしまいますね。
その古本屋とか本屋さんもあるときはどんなものを探すの？
やっぱり写真集とか美術の本もありますし、
うんうん、
私あの本の装丁が好きなんですよね。
おお、はいはいはい。
もう装丁がかっこいいともう衝動買いしちゃってたんで、うん、昔は
そうなんだ。
それ、まあ、内容もそうですけど、内容もすごかったら買うんですけど、
うん、
もう装丁がかっこいいだけで、
うん、
これは絶対自分にとこ置いとかなきゃって思って、
うん、
ってしまうので。だからもう三宮もそうだし、大阪もね、阪急のところに古書店がありますし、
うんうん、
まだ古書関係は本当行けてないんで残念なんですけど。
うん、なるほどね。そ
う
かそうか。いやでもこんだけまたかなりリフレッシュというか、
リフレッシュですね、
すごい有意義な、はい、
うん、唯一ですね、
お休みを過ごせたんじゃないかと思いますが、
はい
は
い、
そうですね、
おかげさまで、はい、
僕はこれあれだな、今日紹介した中では、
はい、
柳美和さんの、と正木隆さん、この方お二人の作品はどっかでこう見たいなって感じしますね。
はい、
まあ、もちろんあの他の作品もそうなんですが、
はい、
その200個の時計も見てみたいし、
藤本さんもね、またいろんなところで展示されると思うんでね、ぜひ。
そうなんだ。
音が好きな方はね、音楽好きな方、
うん
うん、サウンド、うん、好きな方はぜひ、
うん、
アーティストの、ね、方なんで、
はいはい、いやこれはちょっと気になりますね。
はい、
はい、また、こちらの方であるときは
私も
運んでみたいと思います。
はい、探して紹介させていただきたいと思います。
そうですね、ぜひこっちの方でありますよっていうのも、番組でもご紹介できればと思いますので、
はい、
はい、ということで、高野さんの大阪遠征後半お届けいたしました。はい、機会がありましたら足を運んでみていただければと思います。ということで、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、最近気になるスポットは高野大橋です。
はい、
高野でした。
はい、ではまた来週。